あなたは罪の自覚がありますか？話、池宮家義弘。
今朝は、皆さんと共にですね、あなたは罪の自覚がありますかというテーマで、ですね、一緒に考えてみたいと思っています。といってもこれはですね、実にまあ、なんて言いましょうか。基本的な、もう誰でも知ってるはずのことなんですが、しかし、なおざりにされているのではないかと思われる部分なんですね。ですから今日は皆さんと一緒にですね、このことについて、もう一度、私たちのこの認識を改めて、あるいは何でしょう、この本当に、真摯に真面目にそのことに、向かっていけるようにですね、一緒に学んでいけたらなと思います。さて、ルカによる福音書18章の10節から14節に皆様のよくご存知の物語が出てきます。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週間に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのは、この主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。あまりにも有名な箇所ではありますけれども、もう一度考えてみたいなと思うんですね。私たちは、一体どの立場に立っているのかということですね。これはお一人お一人が自分の心と向き合って考えてみるべき問題だとは思いますけれども、この点をですね、今日ちょっと、一緒にですね、もう一度学んでいってみたいと思ったわけです。エレン・ジー・ホワイトはですね、このように言っています。パリサイ人と主税人とは、神を礼拝するために来る2種類の人を代表している。つまりですから、今私たちここで礼拝しています。この中に2種類の人たちがいると、こう言ってるようなものです。そしてその人々を、この世界に生まれてきた最初の2人の子供たちがよく代表している。カインは自分を義であると考え、感謝の捧げ物を持ってきただけであった。カインは罪の告白をしなかった。彼は憐れみの必要も認めなかった。ところが、アベルは神の子羊を予表した血を持ってきた。アベルは自分が罪人であり、失われた人間であることを認めて神のところに来た。彼の何よりも望んだものは、何の勇しもなくして与えられる神の愛であった。神はアベルの捧げ物をお受け入れになったが、カインとカインの捧げ物はお認めにならなかった。神に受け入れられる第一の条件は、必要を持つこと。つまり自分の欠乏と罪とを自覚することである。とあります。まあ、説明もいらないかもしれませんが、カインとアベルがですね、この2種類の人たちを代表しているというわけなんです。そしてカインは、礼拝しに来てるんですけどもね。捧げ物を持って礼拝にしに来てるんですが、そこで彼は自分は義人だと思ってですね、罪の告白、そして彼が、神様のイエス様の憐れみが必要な人物であるということも自覚していなかったっていうんですね。 アベルの場合はそうではありませんでした。自分が罪人であり、失われた人間であることを認めて神のところに来たと。ここが違っていたところだったんですね。神に受け入れられる第一の条件ということが書かれていました。それは必要感を持つことだ。自分の欠乏と罪を自覚することだと訴えられています。マタイ5章の3節、これ3条の推訓ですよね。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。この心を貧しいという状態は、自分が罪人であり、失われているものであり、貧しいものであり、イエス・キリストの助けが必要なものであるということを自覚するということだと思います。その心の貧しさが人々をですね、罪から救っていくんですね。イエス様はそのいう人たちに手を差し伸べられる。ほとんどの人はですね、当然自分がはっきりと理解して物事をするということは当然ありますけれども、でもほとんどの人たちはですね、知らずに、自分がどういう将来どういう結果を招くかということをですね、知らずに間違ったことをする場合があるわけですね。ですから自分がやってることが分かっていないということがよくあります。後になって、あ、しまったというふうにですね、気がつく場合がよくあるということです。一つのお話をしたいと思いますけども、ちょっと細かい名称などは全部忘れてしまったんですが、だいぶ前のニュースですけれども、私の脳裏にくっきりと覚えている一つのニュースがあります。ある夏休みでしょうかね。夏の休みの時に、ある家族が川に遊びに来ていました。まあ彼らはですね、そこでまあキャンプをしていたと思うんですが、しかしですね、あいにくとその日はですね、この彼らが遊びに来ていたその場所から、まあ、はるか上流にあるんですけども、ダムからその水を放流する日になってたんですね。で、そこでダムの方からですね、警報が発せられ、そして近隣の住民にですね、川には近づかないように、そういうふうにですね、警告していました。しかし彼らはそれに気がつかなくて、そしてまた、そういう気がつかない人たちのためにですね、ダムの管理人たちはですね、その川沿いに道を下りながら警告して回ったわけです。で、当然、この家族もその警告を聞きました。しかし、ダムからはだいぶ距離が離れているので、大丈夫だろうと、鷹をくくっていたんですね。そしてその場所を離れることをしませんでした。しかもですね、彼らがキャンプして、このテントを張っていた場所というのはですね、川の中央付近の、いわゆるその、三角州みたいなね、そういう地帯に、水がないもんですから、そこにキャンプしていたわけです。で、その警報後ですね、ダムから放流されるわけです、水が。するとどうなったんでしょうか。まあ言わずとわかることで、水がぐわっと流れてきてですね、彼らはその水にですね、巻き込まれてしまうわけですよね。まあ、私はそういうふうにこう記憶してるんですけれども。警告したにもかかわらずですね、彼らは結局巻き込まれて、幸い命は奪わなかったんですが、自力でそこから出ることができなくて、救急隊員が来てですね、助けるという、そういうことの騒ぎになってしまったわけです。彼らがそういう危険な目に遭ってしまったのはどうしてなんでしょうか。何が問題だったんでしょうか。まあ、簡単なことではあるんですが、まずダムの放流の危険性を十分にですね、放流した時にどうなるかというその危険性をですね、認識していなかったということ。そういう知識が足りなかったということですね。そして、せっかくですね、警告して危ないから、離れてくださいと言われているにもかかわらず、自分の判断で大丈夫だろうと、大したことないだろうと、鷹をくくってしまって、その警告を無視したこと。そういうことが、問題でした。実は、私の地元、大宜味村にもですね、田滝という、それなりに有名な滝があります。よく多くの人がですね、遊びに来るんですけども、その田だけではですね、大雨が降った時に、過去何度か、この海岸の岸のですね、斜面ですかね、が崩れたりしてですね、その途中でこの道が寸断されてしまって、取り残されてしまったっていうことがありました。 そのたびにですね、救急隊が出て行って、まあ救出するわけなんですが、救助がなされるんですけども、そういうことがありますので、危険性を訴えていました。雨が降るとき、まあゲリラ豪雨とか言って、急にね、流れがガーッと出てくる場合もあります。そういうことを、考えて入るように多分指導していたと思うんですが、何度かそういうことがあるんですね。そしてさらに、危険区域と言いますかね、ここから立ち入らないようにと言って、そういう事故が何度か続いていたもんですから、ロープを張って入らないようにしているんですが、そういう注意も無視して、そのロープをくぐってですね、入っていく人たちもいるそうです。実は、最近もですね、そういう人が滝の上の方まで上がって、普段はもう大体滝壺ら辺で泊まってみんな遊んで帰るんですが、そういう人たちはそのロープをこうくぐってですね、ずっと上の方に上がって滝の上に登るんですね。で、そこから落ちてしまって、一人亡くなったそうです。最近の話です。で、この、その田滝のこの滝のですね、手前の方に駐車場があるんですね。で、そこで、まあ、の守衛さんと言いましょうか、番をしている方が言っていましたけれども、この手の人たちは、危険だと言っても、まるで効かないって言うんですね。危険ですから、こう、そのロープ張ったところからは、もう向こうには行かないでくださいと言っても、ダメなんだそうです。なんていうの、ぼやいてましたね。行ってもダメなんだよね、って言って、こう言ってました。まあ、このような人たちはですね、自分がどれほど危険な立場にあることかということをですね、自覚していないんですね。さて、ここにですね、大きな霊的な教訓があると思うんです。多くの人はですね、罪を犯すという大きな危険に常に直面していながら、それをですね、十分に理解していないということがあるのではないでしょうか。それはまるでですね、ダムの放流の危険性を理解しなかった人たちと似ているのではないでしょうか。あの姿は実は私たちの姿なのかもしれないわけです。ヨハネ第1章の9節。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。本当に憐れみ深い神様ですね。エレミア書には、ただあなたは自分の罪を認め、あなたの神主に背いたことを言い表せと主は言われる。エゼキエル書には、私は清い水をあなた方に注いで、すべての汚れから清め、またあなた方をすべての偶像から清めると書かれています。その解説なんですが、しかし、そのまま続けて読みますね。しかし、私たちが罪を許され、平和を与えられるためには、自分を知らなければならない。つまり、私たちを悔い改めに至らせる知識がなければならない。神様はですね、先ほどの聖句のように、私たちが罪を認めて、悔い改めて告白するならば、必ず許してください。けれども、その告白をするに至るまでのですね、過程があるんですね。自分がどういうものであるかをまず知らないといけない。パリサイ人には罪の自覚がなかった。聖霊は彼を動かすことができなかった。パリサイ人の魂は自分の義という鎧をまとっていたので、天使の手が放つ鋭い矢もそれを差し通すことができなかった。この自分の義、まあ、いわゆる無意識のうちに自分が正しいというですね、まあ、バリアを敷いているようなもんですね。そして、本当に悔い改めに至るように、聖霊の声がですね、矢のように突き刺さってこようとしているのに、バリアがあるもんですから、突き刺さらない。自覚しない。そういう状態がパリサイ人だったと言うんですね。キリストは、罪人であることを自覚した人だけを、お救いになれるのである。彼は囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させるために来られたのである。しかし、健康な人には医者はいらない。 私たちは自分たちの真の状態を知らなければならない。今日安息日学校でもね、牛尾くんがその証しをしてくれました。健康の人には医者はいらないという聖句も使ってましたね。その通りです。私たちが、いや、自分は大丈夫と言ってる間は神様はどんなに助けたくても助けることができない。そうでなければ、キリストの助けが必要なことを感じない。私たちは自分たちの危険について知らなければならない。そうでなければ、避難所に逃れることもしないであろう。私たちは自分たちの傷の痛みを感じなければならない。そうでないと、癒しを求めないことであろう。実は、最近、一週間ちょっと前ですかね、足をひねってしまって、膝を痛めました。で、今ちょっと痛いんですけど、痛みが出るまではですね、なんて言いましょうか、歩けることのありがたさっていうんですかね。これ非常に単純な当たり前のことなんですけども、ありがたいという実感ね。実感というものは自分が怪我して初めて分かりますよね。分かってますよ、頭で。ありがたいことだって歩けることが。元気な時だって分かってます。でもですね、実感というのは怪我した時に、あ、自分が健康であれだけ動けたっていうのはありがたいことなんだなっていうことを初めて理解するんですね。僕もちょっと膝痛めて、普通に歩けることがすごいことなんだなということをちょっと理解しました。そう。皆さんはですね、この名前ご存知ですかね。清原和博という名前ですね。ちょっと最近、ちょっと前ですかね、ニュースになった人なんですが、彼は元プロ野球選手で、高校時代から注目されていた野球界では超スーパースターと言われるような人でしたね。しかし、去年ですかね、2月に、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。彼は、本当にですね、栄光の、頂点からですね、一気にどん底に転落してしまった人物であります。実はそのニュースを聞いたときにですね、僕ちょっと、何をやってるんだと。あんなね、華々しい、なんていうんですかね、彼のこの経歴ね、見たときに、こんなことする必要もないのにね、何をやってるんだと、いうふうに思ってました。しかし、いろいろ事情があったみたいで、そして、その後、っていうか最近ですね、たまたま、YouTube で、この清原が逮捕されて後、さらに、実刑ももらって後にですね、テレビのインタビューに出てた、そのシーンをちょっと見たんですね。それを見て、少し、最初に受けた印象から変わりました。その場面をですね、3分ぐらいですけども見てもらいたいと思います。動画でちょっと見てみましょう。
一つ、始まる前に自分から言わせていただきたい言葉があるんですけども、よろしいでしょうか。はい。この度は、世の中の皆様、そして、役に携わる少年野球から、すべてのプロ野球、そして、名球会、高校野球、野球ファンの皆様のことを大変失望させてしまい、罪を犯してしまい、本当に申し訳ありませんでした。
謝罪の言葉から始まった独占インタビュー。深々と頭を下げた清原氏。
清原さん自身がこうしてマスコミの前に
並
ぶ、
はい、今年の10月の中旬ぐらいだったと思います。はい。
どう変えるの？
もう今12月ですから10ヶ月以上です。はい。
どうですか今、緊張なさってる感じですか？
すごい緊張します。はい。だから、ちょっと汗をかいている状態です。はい。このテレビは、自分が犯罪者として出ているので、普通のテレビ出演ではないと思っておりますので、それを認識して、今、カメラの前で、立たせていただいて、話させていただいてますし、 まあ、この場を設けてくれたこともとても感謝しています。
硬い表情で自らを犯罪者と言い放った清原氏。
現在はその覚醒剤は
やめられたっていう言い方はちょっとなかなか言いづらいんですが、日々その今一週間に一回病院に通ってるんですけども、その中で勉強しながら一日一日今日は使わなかった、じゃあ明日も頑張ろうっていう一日一日の積み重ねですね今は。はい、
なかなかそうやめられるもんやめられたっていうふうに宣言できるものではないんですか。
これ本当に本当に恐ろしい薬物で、もう本当に怪物で、悪魔で、その囁きに、と戦い続けるっていうのは、これ一生続くものなのかなと、自分自身は思ってますけど、ね、はい。
これからとまた続くんですが、これぐらいにしたいと思いますね。ありがとうございました。まあ、このインタビューの中でも自分で言ってたんです。自分は犯罪者としてこのインタビューの前にこう立ってると、インタビューを受けていると宣言してました。最初僕はまあ何て言いましょうか、このまあこういう罪を犯してしまってね、またその何て言うんでしょうか、そういったことを繰り返していく人たちも中にはいますので、ちょっと冷たい目で見てたんですけども、いきなり謝罪から始まったんですね。そして自分がどういう状態であることを完全に彼は理解しているようでした。一生自分はこの自分が手を出した薬物と覚醒剤と一生死ぬまで戦わないといけないということをですね、自覚しているようでした。まあこの後に続くいろいろインタビューの中で出てくることをかいつまんでちょっとお話ししたいと思うんですが、まあ彼自身が言ってますが、自分は留置所にいる間独房に入っていました。その間何度も取り調べを受けたが、その度に手錠をかけられ、腰紐ですかね、腰紐をつけられて取り調べ室に向かいました。おそらく30回以上は取り調べがあったと思います。手錠をかけられるたびに手錠がずしっと重く、罪の重さを感じたというふうに言っています。毎回ですね、手錠をかけられて、その取り調べを受ける場所まで腰紐をつけられてですね、こう、そこまで行くわけ。それを30回以上繰り返して、その間、つながれるたんびに、その自分の犯した罪の重さを感じたと言っています。独房では一人では何もできませんので、何か必要があるたびに留置所担当の人に願いますと声をかけてお願いします。しかし聞こえているはずですが、たびたび無視されました。トイレの紙も毎回声をかけて一回分の紙をもらいます。少なく渡す人もいれば多く渡してくれる優しい人もいましたと。さらに24時間持っていられるものが唯一独房に入れられる前に買わされたハンカチでした。取り調べの時も、寝る時も、送検される時も、裁判の時もこのハンカチは常に持っていました。そして今もこのハンカチは持っています。今もそのハンカチを持っている理由は何なのか。それは自分が犯罪者であることを忘れないためだと述べていました。5日に1回お風呂があるようですけれども、で、1回15分のお風呂でした。自分は独房に入っていたので一番最後でした。5日に1度のお風呂の湯船は凄まじく、湯船に何が浮いているかわからない汚いお湯でした。最後にその線を抜くように担当さんに言われて、その汚いお湯に手を突っ込んで線を抜いた瞬間、涙が出てきました。惨めだったと。そのようにですね、自分の体験をこう話してました。そうですね。何億円というね、年間稼いでる人がですね、まあ、逮捕されて、独房に入って、5日に1回のお風呂の最後のドロドロになったお湯の中に手を突っ込んで線を抜くというね、そういうことは一度だって経験したことないはずですから、屈辱だったはずですね。惨めな思いをしたはずです。で、そこで清原はですね、こういうふうに言っています。このような辛いことを経験しないと薬物から逃れることは無理だ。自分自身だけで 化け物、怪物、悪魔をやめることは不可能だと言っていました。しかし彼はですね、逮捕された当時ですね、自分は捕まってしまったけれども、薬物を自分でコントロールすることができると思っていたそうです。しかし、薬物専門の医者に診察してもらった時にはっきり言われたことは、あなたは薬物依存症ですということでした。まあ、その医者の言葉にですね、愕然とさせられたというわけなんですね。自分でやりたいからやる、やめたいからやめるというですね、そういう単純に思ってたんですが、もうそうではなかった。取り憑かれていたんですね。もう一度打ってしまった人は、自分でそれをやめることがもうできない。そういう人間になり下がってしまったということを彼はここで知らされたときに、愕然としてしまったと言ってるんです。清原はですね、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年という有罪判決を受けました。しかし彼は言います。法律では執行猶予は4年かもしれませんが、執行猶予は一生続くと思います。猶予は死ぬまでだと思っていますと、こう言っています。最初、冷たい目で僕はどんなインタビューをするんだろう、どんな話をするんだろうと思ってたんですけども、それを見たときに、この人は自分の状態に気がついたんだなと感じました。で、その途端にですね、実は同年代なんです。50何歳かですよ、彼は多分。今現在ですね。私と同じ、まあ、少し下なんですけど、1、2歳下でしょうかね。そんな感じだと思うんですが、なんか応援したくなりましたね。ぜひ頑張って、この、立ち直っていただきたいというふうにですね、思うようになりました。詩篇34編18節、主は心の砕けたものに近く、魂の崩れたものを救われる。自分がどういうところにいるかということを実際に自覚してですね。そして自分だけではもうこの場所から抜け出すことができないということを自覚した人は、自分よりも上回る大きな力に頼るようにないわけですね。おそらく清原さんはこのことを理解したんだと思います。まあ、まだ神様という観念はないかもしれませんが、自分以外の何かに頼るしかない。そういうことをですね、感じていたのだと思います。このような言葉があります。神に献身しようとしない魂は皆別の権力の支配下にある。どうでしょうか。クリスチャンとして私たちはこう名乗っているものですが、自称しているものでありますけれども、もし神様に献身していないんだったら、別の権力に支配されているというんですね。彼自身のものではない。彼は自由を口にするかもしれないが、最も憐れむべき奴隷状態にある。彼の心はサタンの支配下にあるので、真理の美しさを見ることが許されない。彼は自分自身の判断の命令に従っているとうぬぼれているが、実は暗黒の君の意志に従っているのである。意外と我々はですね、気づいていないのかもしれませんが、勘違いしてるんですね。自分で自分の心をコントロールして自分のやりたいようにやってると思ってるかもしれませんが、実はこのこと自体がサタンにコントロールされてるんだと、支配されてる状態なんだということに気がついていないのかもしれないです。ですから自分の都合や好みやそういったものでですね、神様が献身しなさいと、神様の御心に従って歩みなさいというふうにこう言われてもですね、自分のそういった判断で蹴ってしまうわけですよね。その精神が私のうちに、自分のうちにあるということを、まず理解しないといけないなと思うわけです。キリストは魂を罪の奴隷の束縛から切り離すために来られた。だからもし子があなた方に自由を得させるならば、あなた方は本当に自由なものとなるのである。キリストイエスにある命の御霊の法則は、我々を罪と死との法則から解放するのである。まあ、これはもう、なんて言いましょうか。クリスチャンなら誰でもよく聞くことではありますが、このことをですね、真摯に受け止めているでしょうか。 今日は不思議とですね、安息日学校の証から始まって、安息日学校の教科もそうですけど、似たようなテーマだったような気がするんです。僕の中ではですね。つまりここに出てきます。贖いの働きに強制はない。強制されることはないんですね。どっちを選びますかと提示されるんです。そしてどこを選ぶか自由に決めることができるんですね。続きを読みます。外部からの圧力は用いられない。神の御霊の影響下にあって人は誰に仕えるかを自由に選ぶことができる。魂がキリストに屈服するときに行われる変化の中に最高の意味の自由がある。罪を追い出すことはその魂自身の行為である。なんかすごい言葉ですね。罪を追い出すことはその魂自身の行為であるって。これ何のこと言ってますかね。自由意志というのがあるんですよね、人にはね。何を選んでもいい権利があって、自分で選ぶんです。ですから、私たちはその意志を働かせて、正しい方を選ぶという、この選択の力ですね。このことを言ってると思います。なるほど、我々は、サタンの支配から、我が身を解放する力はない。あれなんだ、自分の行為だと言いながら力はないって、なんかおかしな感じがしますが、次、続けて読んでみます。だが、罪から解放されたいと望み、非常な必要を感じて、我々以上の、そして我々以外の、そして我々以上の力を求めて叫ぶとき、魂の能力には聖霊の天来の力が吹き込まれ、その能力は神の御心を成就するという、することにおいて、意志の命令に従うのである。自分には力がないんですけれども、罪から解放されたいという思いをまず持つこと。そして、私は力がないので、どうしても助けが必要だという必要を考えないといけないって。そういうものを持ったらですね、そして、自分はできないんですから、自分以上の、自分以外の何らかの強い力じゃなければいけないわけで、そういうことを思っているときに、魂にですね、その魂の能力に精霊の天来の力が吹き込まれるんですって。我々の側から湧いてくるんじゃなくてですね、天から吹き込まれるんですって。そうやって自分の弱さに勝利していくんだって。そうするとですね、そういう思いを持って、お願いしますと、助けてくださいと祈る者に精霊が送られたとき、そうすると自分が選んだ通りに動くことができるようになる。各時代の希望の上巻の105ページに、神は罪人を甘やかすために死者をお送りにならない。時々ですね、罪を犯しているのに、あ、大丈夫ですよって言ってですね、なんか優しく、こう、なんて言いますかね、こう、許してあげる風な、こう、素振りをする場合があります。神様は罪自体を許すことはありません。ただ、悔い改めて、それから離れるものを許してくれます。ですから、甘やかさないって。神は清められていないものを騙して致命的な安全を持たせるために平和のメッセージをお送りにならない。神は悪を行う者の良心に重荷を置き、普通ですね、人の心にぐさっとくることは言わないようにっていうのが一般常識じゃないですか。でもですね、罪に勝利するためにはですね、神は悪を行う者の良心に重荷を置く。その魂を罪の自覚という矢で差し通されると書いてあります。厳しい感じもするんですが、そうでなければ、後に続きますかね。はい。奉仕の天使たちは彼らの必要感を深める。そうしないとですね、この矢が突き刺さらないとですね、必要感が出てこないって。私は足りないものです。助けが必要なものであるという自覚がないために、助けてくださいと言わない。必要感がない。ですから天使はですね、この必要感を深めるために働いているわけですね。両親に訴えかけるわけです。精霊の働きもあるわけです。鍵括弧のところ。私は救われるために何をすべきでしょうかという叫びを促すために、 神の恐るべき裁きを罪人の前に示す。それから屈辱を与えた御手は悔い改めたものを起こす。罪を責め、高慢で野心的なものを恥させた声は、最も優しい同情を持って私にどうしてほしいのかと尋ねられるというんですね。本当の意味で助けてくださいという願いをした者に手を伸べるというんです。私は別に罪人でもないし、別に助けてもらわなくても普通にやってますからという人には手は伸びないみたいですね。ちょっとこの引用文に行く前にですね、ペテロの話なんですが、ペテロは以前と言いますか、イエス様が十字架にかかる前にですね、他の弟子たちもそうだったですけども、裏切って逃げていってしまいましたね。そしてペテロはまた特別でした。彼は弟子がみんないる前でイエス様にですね、彼らみんながですね、弟子の他の弟子たちがみんなつまずいても私はつまずきませんと宣言した唯一の人ですよね。そしてみんなの前で宣言し、そこでイエス様に言われます。あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうと言われるわけですよね。そしてその通りになりました。そういう罪をペテロは犯していましたので、イエス様が昇天する前に弟子たちにまた再び現れた時に、ペテロを試しました。試したというよりも、弟子たちがみんないる場所で、彼が本当に悔い改めたかどうかをですね、証明するために質問を三度繰り返しました。ペテロよと。あなたは、兄弟たちよりも、他の弟子たちよりも、私を愛するかと最初に質問しました。どうして兄弟たちよりもと言ったかというと、彼らがつまずいても私はつまずきませんと宣言したので、それに対してですね、彼らよりも私を愛するかと言いました。これは少し試しも入ってたんですね。そしたら、ペテロはですね、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるわけですね。昔のペテロだったら当然ですと、彼らなんか全然非じゃありません。私が一番ですということをですね、主張したはずなんですが、そういうことはもうありません。微塵もありませんでした。二度目に、ペテロよ、あなたは私を愛するかとまた言うわけです。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。三度目も同じことを聞きますね。そして三度目はちょっとペテロは三度も繰り返されましたので、がっかりして、それでも私があなたを愛していることはあなたがご存知ではないですかと訴えるわけです。その光景をですね、弟子たちは見てたわけですけども、会話を聞いてたわけですが、そのすべての弟子たちの前で彼が三度イエス様を拒んだ時と同じように、三度質問されて三度とも愛しますと答えた謙遜な言葉をですね、みんな耳にしたんです。私たちもですね、もし何か罪を犯した場合、公の人々の前で何か罪を犯してしまったらば、そこで謝罪をしなくてはいけない。そして自分が改めたことを証明しなければならないですね。個人的なものであれば、神との間でその同じことをしなくてはいけない。あるいは個人的な誰か一人に対してであれば、その人のところに行って、謝罪をしなければならない。あるいは償いをしなければならない。そういうことをですね、聖書は教えています。でも聞くところによると、まあある教会ではですね、その牧師や祭司にですね、自分の罪を全部打ち明けなければ許されないと教える教会もあるようですが、そうではありません。個人的に犯した罪は個人的に告白して許していただくことができます。公に罪を犯したならば、公の場で謝罪して許していただく必要があります。そういうですね、ことを私たちは覚えていたいと思います。この私たちに罪の自覚を生じさせるのは、まあ今学んできた中でも分かったと思うんですが、私たちの心にですね、いわゆる罪の嫌責の矢が刺さるわけですね。まあ言ってみれば聖霊の働きですよね。心に訴えかけるわけです。良心に訴えかけてくる。パウロが裁判にかけられている光景の中でですね、ローマの総督であるペリクスという人がいましたけども、 そのフェリクスの前に出された時に、フェリクスという人はあまりいい人ではありませんでした。評判も良くないし、やってることも不道徳。本当に卑劣な人であったと書かれていますけれども。そして、誰からもその悪い行いを指摘されたことがなかったとも書かれています。そういう人物だったんですが、パウロはそのフェリクスに向かって、総督に向かってですね、もう真っ向からですね、真理を述べ伝えたんです。あなたがやってる行いはよろしくないと。あなたがその権力を振るってこういろいろやってることは、今はいいかもしれないけども、必ずそれを神様の前で申し開きをしなければならない時が来ますよと、率直に訴えたんですね。そして、当然、なかなかと話したと思いますけれども、そういう旨を彼に伝えた時に、ペリクスはどうだったんでしょう。ちょっとこの引用文読んでみましょう。あ、ごめんなさい。ちょっとこれから、先にこれ読まないといけなかったですね。ごめんなさい。ちょっと元いいです。このペテロのことをサンドっていうのが出てます。これ読んでみましょう。サンドペテロは公然と主を知らないと言った。そこでイエスはサンドペテロから愛と忠誠心の保証を引き出し、その鋭い質問をちょうど逆トゲのある矢のように彼の傷ついた心に突きつけられた。弟子たちの集まっている前で、イエスはペテロの悔い改めの深さを明らかにし、かつては威張っていた弟子がどんなに徹底的にへりくだったものになったかをお示しになった。これをすることによってですね、ペテロはまた指導者として、人々を教える立場としてですね、あるいはイエス様こう言いましたね、羊を飼いなさいって言いますけれども、人を教える立場になることができたんです。さて、また話を戻して、ペリクスの話ですけども、読んでみましょう。しかしペリクスは、それまで一度も真理を聞いたことがなかった。そして神の霊が彼の心に罪の自覚を与えた時に、彼は激しく動揺した。今や両親が目覚め、両親の声が聞こえてきた。今まで聞こえなかったんですね。そしてペリクスはパウロの言葉が真実であると感じたと言われています。私たちがこの罪の、私たちに罪の自覚を生じさせるのは聖霊の働きであります。そして聖霊はですね、ありがたいことに、罪の自覚をさせるんですが、それだけでは終わらないですね。そして私たちが自覚したときに、それを悪かったと思い、そしてそれを告白し許していただくという行動に出るまでですね、導いて、さらに彼が告白したことを、こういうふうに書かれてますよ。ローマ8章の26節。私たちはどう祈ったらよいかわからない。自分の罪をですね、どう許して、どういうふうに祈って許していただいていいかわからない。あるいは人に対しても何と言って許しをこうたらいいかわからない。そういうことがあるかもしれない。ですけれども、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って、私たちのために取りなしてくださるのである。ありがたいですね。私たちに罪の自覚を生じさせて、さらに我々がもしこの自覚に従って告白するときに、どんな言い方をするかわかりませんが、本当に取るに足らない言葉で祈ると思うんですが、その言葉をですね、増幅させて、その人たちの気持ちを神の前に取り継ぐ、取りなす、そういう働きまでしてくださるっていうんですね。当然私たちは、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったという、この事実に基づいてですね、それに本当に感謝し、そしてその贖いのゆえにですね、救われることを知っていますけれども、今、イエス様がおられる場所は地上ではありませんよね。天の至聖所で最後の働き、贖いの働きをですね、しておられるわけです。その働きももうすぐ終わると言われている、その現代。神学用語を使うと、今現在は実体の贖いの日とかですね、裁きの時とか、そんな風に言われてますけれども、実際に私たちが心を探ってですね、悔い改める時であります。そして、神の前に、神の前に出ても滅びることがないように、神は聖なるお方で、聖なる者の前に罪人が出る時に、焼き滅ぼされてしまうという事実がありますね。ですから私たちは、そうなる前に、恩恵期間の間に、 与えられている恩恵期間の間に、この恩恵期間というのは、イエス様が天で父なる神様のと人との間に立ってですね、中保の働きをしておられる間という意味です。それが終わったらですね、悔い改める人は一人も出てこないとも言われています。ですからその間に私たちは罪を悔い改めて、許していただいて、清められて、そして神に顔と顔と合わせてあったが、まだ生きていると言えるようなですね、存在になっていけるのだと思います。最後にこの言葉をお読みして終わりたいと思います。ヘブル書の3章の15節にこのように書かれています。今日、御声を聞いたなら、神に背いた時のように、あなた方の心を固くなにしてはいけない。単純ですが、実に重きのある言葉だと思います。どうぞ私たちですね、これは人のことを言えないですね。自分の心と向き合ってですね、本当に神様と自分との関係をですね、正しく築いていきたいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですね。契約の虹の36番。契約の虹の36番です。天におられます父なる神様、あなたは憐れみ深く、私たちがあなたの愛を十分に理解していなくても、またあなたに歯向かってばかりいる存在であったとしても、私たちを憐れみ、そしてその罪から救い、また神の 民の一員となる、なるべく手を差し伸べてくださいますことを本当に感謝いたします。これは本当に、自分では罪から解放されることはできません。ただあなたの力にすがる以外にないということを頭では知っております。しかし、罪と戦うときに何度その罪の悪魔的な力に負けてしまうことか。どうぞそのどん底にいるものでありますけれども、それを自覚してあなたにその必要を願い求めて助けていただけますように、どうぞ一人一人にその力を与え、罪に勝利していくことができるように助けてください。これは基本的なことではありますが、あまりにも私たちが理解していない分野だと思っております。願わくもどうぞもっとこのことについて深く理解してあなたに従っていけますように導いてください。ここに集っておられますお一人お一人を強め励まし、祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-562783 電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。